想像してみてください。あなたは社運をかけて新しい工場のために5000万円の巨大な機械を購入しました。
はい、大きな決断ですね。
当然数百万の消費税がドカンと還付されるはずだって、まあ、期待して決算期を迎えるわけですよ。でもそこで税理士から冷酷な一言を告げられるんです。
ええ、
社長、去年のうちにあの紙を1枚出していなかったので還付金は1円も戻ってきませんよって。
うわ、身の目もよだつ量のシナリオですね。でもこれ、あの実務の世界では決して珍しい話ではないんですよ。
いや、本当に恐ろしい世界です。ということで今回のディープダイブでは、そんなせすりの凍る消費税届出書の実務と戦略という地雷班へ迫っていきます。
はい、よろしくお願いします。
手元にある税務実務の要点メモを読み解きながら今回のミッションに挑んでいきたいんですが、これはただのお役所への事務手続きの話ではないんですよね。
そうなんです。ただの紙っきれ一枚の話じゃないんです。
一つの届出をいつ出すか、あるいは出さないか、まあ、その選択だけで企業の資金繰りとか利益が劇的に変わってしまうという一種のルールのゲームを解き明かすのが今回の目的です。
ええ、
だからあなたが起業家でもフリーランスでも、あるいは会社の経理担当だったとしても、今日お話しする選択の罠は絶対に知っておくべき内容です。
そうですね。この資料全体を俯瞰して見えてくるのは、消費税の届出っていうのが明確なビジネスの生存戦略だっていう事実なんですよ。
生存戦略ですか。
ええ、いつ提出するのかっていうタイミング、それから一度提出したらどれくらいの期間そのルールに縛られるのかっていう拘束期間、この2つをどうコントロールするかが本当にビジネスの明暗を極端に分けてしまいます。
なるほど。じゃあ早速その最初の境界線、売上高1000万円の壁、ここからいきましょうか。
はい、基本中の基本ですね。
前前事業年度の売上が1000万円を超えたら課税事業者届出書を出す。で、1000万円以下になったら免税事業者になる旨の届出書を出すと。
そうです。
これを忘れると税務署から督促が来ちゃうわけですよね。これってなんかクラブの入場料みたいなもので、条件を満たしたら強制的に払わされるシンプルなルールじゃないですか。
まさにその通りです。入稿のチェックみたいなものですね。
ただすでにインボイス発行事業者として登録している場合は、なんか VIP のフリーパス状態になって入り口のルール自体が変わってしまうんですよね。
ええ、そうです。インボイスの登録自体が、私は課税事業者として消費税を納めますっていう宣言を兼ねているので。
はいはい。
なので自動的に1000万円の壁っていう概念が上書きされるわけです。売上が1000万円を行き来してもさっきの届出は不要になります。
ああ、なるほど。でもここですごく気になることがあるんですよ。
何でしょう。
売上が1000万円以下でインボイスにも登録していない、つまり本来なら税金を払わなくていい免税事業者なのに、わざわざ自分から課税事業者選択届出書を出して入場料も払わせてくださいって列に並ぶ人たちがいますよね。
ああ、いますね。自主的に課税事業者になるケースです。
これ普通に考えたら自分から税金納めに行くなんてちょっと狂気の沙汰に思えるんですけど、彼らの狙いって一体何なんですか。
結論から言うと消費税の還付ですね。ビジネスの世界ではあえて課税事業者になることが攻めの選択として機能することがあるんです。
攻めの選択、還付金をもらうってことですか。
ええ、例えば多額の設備投資をした年とか、あと輸出業などで売上の消費税が免除されている場合なんかですね、
はい、
自分が支払った消費税の方がお客様から預かった消費税よりも大きくなることがあるんです。このマイナス分は免税事業者のままだとただの自己負担なんですが、
はい、
課税事業者になっていれば国から返してもらえるんですよ。
つまり冒頭でお話しした5000万円の機械を買った社長は事前にこの届出を出してわざと課税事業者になっておくべきだったってことですね。
そういうことです。適用を受けたい決算期の前期末までに提出すればいいんです。
なるほど、前期末までに。でも国もそんな簡単にボーナスだけを渡してくれるとは思えないんですけど、なんか裏がないですか。
鋭いですね。ええ、ここには明確な罠が仕掛けられています。
罠ですか。
一度この選択をして課税事業者になると原則として2年間は免税事業者に戻れないんです。
ちょっと待ってください。2年間。
はい、2年間です。
もし翌年に大不況が来て売上が激減して赤字になったとしても問答無用で消費税を取られるってことですか。 それめちゃくちゃきつくないですか？
きついですよ。でも実はさらに深い罠があるんです。
まだあるんですか？
ええ。もしその期間中に1000万円以上の高額特定資産、まさに冒頭の5000万円の機械とか不動産なんかですね。
ええ。
これらを取得した場合、免税事業者に戻れない期間が3年間に延長されるんです。
3年の強制縛り？え？なぜそんなペナルティみたいに期間が伸びるんですか？
これはですね、ルールメーカーである国と納税者の知恵比べの歴史なんですよ。
知恵比べ？
昔はマンションとか自動販売機なんかをドカンと買って多額の還付を受けて、翌年にはすぐ免税事業者に戻って税負担から逃れるっていう、そういう還付スキームが横行したんです。
あー、なるほど。一時的に課税事業者になって還付金だけもらってさよならするみたいな。
そう、国からすれば還付金だけ待ち逃げされた状態ですよね。だから国は高額な買い物をしたなら、その後3年間はきっちり課税事業者として納税してねって抜け道を防いだわけです。
いやー、還付というボーナスステージに入るためのドアを開けたら、背後でガチャッと鍵が閉まって、その後3年間は納税というペナルティーゲームを強制的にやらされるようなものですね。
まさにそういうイメージです。しかもこの3年縛りの間は簡易課税制度っていうもう一つの便利な選択肢も一切使えなくなるんです。
簡易課税制度、それはどういうものですか？
はい、日々の領収書を一枚一枚仕分けして消費税を計算するのってものすごい事務作業じゃないですか？
はい、大変ですよね。
それを省くために売上高にみなし仕入れ率っていうのをかけるだけでざっくり計算していいですよっていう時短ルールなんですけど。
おお、それは便利ですね。
でも3年縛りに引っかかるとこの便利な制度も封じられてしまうんです。
なるほど。でも事務コストを減らしたいなら簡易課税を選びたいところですけど、そもそもこの簡易課税自体にも何か強烈なトレードオフはあるんじゃないですか？
おっしゃる通りです。簡易課税の最大の注意点は還付が一切受けられないっていうことなんですよ。
一切受けられない？
ええ、計算式上必ず納税額がプラスもしくはゼロになるように設計されているので、マイナスになって還付されるという概念自体が存在しないんです。
あー、なるほど。
さらに簡易課税にも一度選択すると原則2年間は元の原則課税に戻れないという縛りがあります。
また2年縛りですか。究極のジレンマですねこれ。
ええ、
日々の事務の手間を取るか、いざという時の還付を取るか、計算を楽にするモードを選んでいる最中に、あ、やっぱり来期大きな機械を買おうって計画を変更しても、2年縛りのせいで還付が受けられなくなるわけですよね。
そうなんです。だからこそ消費税の届出書は単なる事後報告の事務手続きではなくって、数年先の未来への意思決定なんですよ。
未来への意思決定？
経営者が自社の数年先の設備投資ビジョンをどう描いているかが、前期末に出す1枚の紙で問われているんです。
なるほどな。既存の会社はそうやって未来の予測を立てて罠を回避するわけですね。でも過去のデータも未来の確証もない、これから立ち上げる新規の会社ってそもそも予測のしようがないじゃないですか。
そうですね。
よく新しく会社を作れば最初の2年間は消費税が免除されるって聞きますけど、そういう新規法人はどう立ち回ればいいんですか？
ああ、実はそれも半分はもう過去の常識になりつつあるんですよ。
え、そうなんですか？
国は新規法人に対しても抜け道を徹底的に塞いでいます。設立時の資本金が1000万円以上の新設法人はもう初年度から消費税免除の対象外です。速やかに新設法人に該当する旨の届出書を出す必要があります。
へー、じゃあそれなら資本金を900万円にして会社を作れば、とりあえず2年間は消費税ゼロだって考えるのが自然ですよね。
当然みんなそう考えますよね。だからそこにもちゃんと網が張られているんです。
網が？
ええ、資本金が1000万円未満であっても、例えば売上高が5億円を超えるような大企業等に株式の 50% 超を保有されている場合、
はい、
この場合は特定新規設立法人という扱いになって免税の恩恵は受けられず、初年度から納税義務が生じます。
なるほど。バックに巨大な親会社がいるのに、わざわざ小さなダミー子会社を作って免税を狙おうとしても国は騙されませんよと、初年度からしっかり徴収しに来るわけですね。ここでも完璧にいたちごっこが起きてる。
そうなんです。経済の動きに合わせて税法も常にアップデートされて、抜け道にはパッチが当てられ続けているんですよ。
国がいかにして免税の逃げ道を塞いでいるか、その意図がよくわかりました。じゃあもう納税義務から逃れられないとしたら、 次に経営者が考えるべきはキャッシュフローですよね。
はい、そこが最重要になります。
払うべき税金のお金をどうコントロールするか、これについて時間軸を自らハックするような届け出があるんですよね。
ええ、あります。通常消費税の申告と納付って年に1回なんですね。でも企業にとって手元に現金がない時の納税って致命傷になるんですよ。
確かに黒字倒産ってやつですか。
まさにそれです。期末にドカンと数千万円の税金を持っていかれて、帳簿上は黒字なのに資金ショートで倒産してしまうケースです。
それを防ぐための特例があるんですか。
ええ、本来は中間申告の義務がない規模の事業者でも、資金繰りの都合で自主的に任意の中間申告書を出して自ら前払いができる仕組みがあります。手元にキャッシュがあるうちに少しずつ払って期末の負担を和らげるわけですね。
なるほど。自分から早めに払わせてくださいっていうわけですね。逆に還付金を早く返してくださいって時間を早めることもできるんですか。
できますよ。消費税課税期間特例選択届出書というのを出せば、通常は1年スパンで計算する還付を1ヶ月ごと、あるいは3ヶ月ごとっていう短いスパンで区切って申告して、早く手元にキャッシュを戻すことができます。
おお、それはすごい。
輸出企業など恒常的に還付が発生する企業にとっては、資金繰りを劇的に改善する強力な武器になります。
資金繰りのために自分から時間軸を縮めに行くわけですね。でもなんか嫌な予感がするんですけど、これにも絶対に縛りがありますよね。
おっしゃる通りです。一度この期間短縮の特例を選択すると、やはり原則として2年間は通常の1年決算期に戻れません。
出た2年縛り。もう特例の裏には必ず鎖がつながってるんですね。資金繰りが改善して、もう毎月申告するのは事務負担がきついから、やっぱり年1回に戻そうって思ってもすぐには戻れないと。
そういうことです。ただ例外も一応あります。災害などやむを得ない事情で事前の届け出が期限に間に合わなかった場合ですね。
ああ、そういう非常時は。
はい。この場合は災害特例として後から税務署の承認を得ることで、期限後でも特例が認められる救済措置が用意されています。すべてが冷酷なロールというわけではなくて、非常時のセーフティーネットはちゃんと機能しています。
それは少し救いがありますね。さて、ここまで過去と未来の予測でどう届け出を選ぶかを見てきましたけど、このルールの前提そのものが現在進行形で激変していますよね。
ええ、インボイス制度のアップデートと令和8年度の税制改正ですね。
はい。これは最新の事実としてどうアップデートされたんでしょうか。
まずインボイス制度ですが、登録するときだけでなく、発行をやめたいときも厳格な届け出が必要です。登録の取り消しを求める旨の届け出書を提出すると、提出日から15日を経過した日に効力が発生します。
15日後ですね。
はい。また公表サイトに載っている屋号や旧姓、本店所在地などが変わった際も速やかに変更の届け出が必要になります。
なるほど。そして最も注目すべきなのが令和8年度税制改正の影響ですよね。
ええ、事実として重要な変更点がいくつかあります。まず、納税額が売上にかかる消費税の2割で済むという2割特例を使っているインボイス事業者が簡易課税制度に切り替える場合です。
はい。本来なら前期末までに出さなければならない届け出が、翌課税期間中の提出で間に合うという特別な救済が設けられました。その後、この特例自体が個人事業者限定の3割特例へと移行していく予定です。
ふむふむ。もう一つ、事業者にとって影響が大きい控除割内のスケジュール変更もありましたよね。
ええ、当初のルールでは免税事業者から仕入れた際の消費税控除は2026年10月、今は2026年3月ですから今年の10月ですね。
今年の10月。
はい。そこから現在の 80% から 50% に引き下げられる予定でした。
はい。
しかし令和8年度税制改正によりこのスケジュールは変更されました。今年の10月以降も 70% の控除が維持されて、 50% への引き下げ時期は当面の間延期されることになっています。つまり、今年の10月から控除が 50% に激減して、税負担が跳ね上がるって焦ってキャッシュを貯め込んでいた経営者がいたら、その前提自体が変わってしまったわけですね。
そういうことです。事実として延期されました。
この 70% のまま延長という最新の事実を知らないと、全く間違った資金計画を立ててしまう恐れがあるってことですね。あなたはこの最新ルールの変更をちゃんとキャッチアップできていましたか？
税制改正は毎年行われますからね。その都度事業者のキャッシュフロー計算は前提から変わります。届け出の期限とか 選択肢の損益分岐点も変動するので、常に最新の事実に基づいてシミュレーションを更新し続ける必要があるんです。
いやー、ここまで深く潜ってみて、消費税の届出書に対する認識が完全に終わりましたよ。
そうですか？
これは単なる事務手続きじゃなくて、提出のタイミングと拘束期間の組み合わせで、数年間のキャッシュフローと事業の自由度をコントロールする、まさに戦略的なカードなんですね。
おっしゃる通りです。1枚の紙をいつ出すか、あるいは出さないか、その決断がそのまま企業の生存確率に直結していると言っても過言ではありません。
さて、今回見てきたように、税のルールは、還付スキームを塞ぐための3年縛りとか、免税の抜け道を塞ぐための新規法人ルールとか、政府との知恵比べの中で、人間が手作業で管理するにはあまりにも複雑化していますよね。
本当に複雑です。
そこで最後にあなたに少し想像してみてほしいんです。もし今後この複雑極まる選択肢の組み合わせと期限管理を AI が経営者の代わりに全てシミュレーションする時代が来たらどうなるでしょうか。
ほう。
社長、あなたの3年後の設備投資計画と現在のキャッシュフロー、そして最新の税制改正を全て計算した結果、今日この届出を出しなさい。それが最適解です。で、AI が指示出しする世界です。
なるほど。ありえない話じゃないですね。
もしそうなった時、ルールの全体像を把握して、戦略を立ててきた税理士や経理という人間の専門家の真の存在意義はどこに見出されるべきなのでしょうか。私たちはそれをもう一度定義し直さなければならないのかもしれません。あなたはどう思いますか？
深い問いですね。
消費税の届出は知らずに踏み抜くと大やけどをする地雷原であり、うまく使いこなせば資金繰りを劇的に改善する武器にもなります。今回得られた知識をぜひあなたの次のビジネスの選択に役立ててください。それではまた次回のディープダイブでお会いしましょう。